次、3番、倉田隆弘議員、ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
新型コロナウイルス感染者が県内や近隣都県で急激に増加している時期であります。基本的な感染防止対策の徹底と、特定の地域への外出の自粛をしていきましょう。それでは、質問に入らせていただきます。一番といたしまして、ごみ搬出場所は、館山市内に約1600箇所あるとお聞きしています。ごみ搬出場所の課題は年々増え、その解決は年々難しくもなっていると感じます。例えば、人口減少により、もともとあったごみ搬出場所が廃止され、別の場所を探さなければならないと。またごみ排出場所が廃止され、別な場所を探さなければならないなど、特に道が狭い街中の地域では難しくなってきています。また、高齢化の進行などにより、ごみ排出場所の維持管理が難しくなっているとの話もよく聞きます。さらに、他地区からの持ち込みや、決められた日時にごみが出されないため、ごみが散乱するなど、住民間のトラブルや住環境の悪化が懸念されています。そこでお伺いいたします。市内には約1600箇所にごみ搬出場所が設置されていますが、市民からはどのような問い合わせや苦情が寄せられているのかお伺いします。次に2番といたしまして、幹線道路等の除草対策についてですが、市内の幹線道路は地域住民はもとより、観光シーズンには多くの来訪者が使用する道路です。とても重要で大切な道路ですが、観光客が多く訪れる春先や夏季に、中央分離帯や道路脇に雑草が繁茂している状況が見受けられます。見通しが悪くなり、安全性が損なわれるだけでなく、景観も損ない、観光地としてのイメージダウンにもつながってしまいます。特に国道127号館山バイパスは、観光客が市内に入り最初の道路で、北条海岸沿いの鏡ヶ浦道路を含む海岸沿いの道路は、夏季を中心に多くの観光客が使用します。そこで、国道127号館山バイパスや、海岸沿いの鏡ヶ浦通りなど、国や県が管理している除草対策については、どのぐらいの頻度で、またどのように実施されているのか、お伺いいたします。答弁によりましては、再質問させていただきます。よろしくお願いします。
金丸市長。
倉田隆弘議員の質問にお答えいたします。第1点目、ごみ搬出場所に関する問い合わせや苦情についてですが、ごみ搬出場所は、家庭から出るごみを収集するため、一時的に集める場所であり、町内会のほか、分譲住宅地、集合住宅など、地域住民の皆様方が設置をされ、相互協力のもとに管理、運営されています。市民の皆様方からは、カラスによるごみの散乱をどうすればよいのか、出したごみに回収できないとの警告シールが貼られ、回収されなかった。分別のルールはどうなっているのか、等の問い合わせがあります。また、 苦情としては、分別の不徹底や、決められた搬出日時を守らないゴミの搬出や、処理券が貼られていない粗大ゴミの搬出をはじめ、飲食店、事業所、個人商店、農業業等の事業者による事業系ゴミの搬出、観光客を含めた区域外の人によるゴミの持ち込み、立山市が処理できない直径10センチメートル以上の丸太、タイヤ、テレビ、冷蔵庫などの不適正搬出等、ルールを無視したゴミの搬出に関する苦情が数多く寄せられています。その一方で、家庭ゴミ収集カレンダーが大変見やすい等のお褒めの言葉をいただいています。次に第2点目、幹線道路等の除草対策についてですが、国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所が管理している国道127号については、沿道の土地利用状況や景観への配慮、通行の安全確保等、現地の状況を踏まえて、年に1回から2回程度、業者委託による除草作業を実施するとともに、中央分離帯への防草シートの設置や、コンクリートによる被覆を計画的に実施していると伺っています。また、千葉県が管理する国道、県道については、中央分離帯や路肩などの草刈りを原則として年1回、業者委託により実施すると伺っています。なお、立山市としては、国土交通省及び千葉県に対し、定期的に十分な除草作業を実施していただけるよう、継続的に要望しているところです。このほか、市道の除草対策については、海岸沿いの鏡ヶ浦通りや、都市計画道路八幡高井線など、植栽帯のある市街地の沿道、幹線道路において、樹木の剪定、病害虫の防除と合わせて、年に2回から3回の除草作業を業者委託により実施しています。また、交通量の多い郊外の幹線道路や、見通しの悪いカーブの区間、交差点周辺等については、業者委託及び立山市職員による直営作業により、年に1回から2回、路肩の草刈りを実施しています。以上です。
倉田議員。
はい、丁寧なご答弁ありがとうございました。それでは、いくつか再質問させていただきます。ごみ搬出場所の設置、維持、管理は、町内会、自治会に任せていますが、どのような指導をしていますか。また、搬出場所の移動は可能でしょうか。お伺いします。
加藤建設環境部長。
ごみ搬出場所のについてどのような指導をしているか、また搬出場所の移動は可能なのかというご質問でございます。まず、ごみ搬出場所の設置基準を申し上げます。ごみ搬出場所を新たに設置する場合には、主に4つの基準を設けてございます。1点目は、利用される方が10世帯以上であること。2点目としまして、設置者と利用者の相違があること。3点目、設置する土地と隣接地の所有者、または管理者の承諾があること。 4点目としまして、収集作業に支障がなく、収集車両が通り抜け、方向転換等ができることということで、そういう設置基準を設けているところでございます。それで、どのような指導をしているかということでございますけれども、利用者の皆様がごみ搬出場所の清掃を行われると、適切な維持管理をお願いしているところでございます。また搬出場所、搬出日ですね、時間を守る等の指導をしているところでございます。搬出場所の移動でございます。これにつきましては、新たな搬出場所が先ほど申し上げました4つの基準、そういったことを満たす場合に可能となっているところ、可能としているところでございます。以上です。
倉田議員。
地域住民からごみ搬出場所の移動をしてほしい等の要望も来ているので、設置基準を考慮して、話し合いを、してみます。次の質問ですが、他地区からのごみ捨て防止やルールやマナーの啓発方法についてお伺いします。また啓発ポスターの作成等はどうでしょうか。
加藤建設環境部長。
ごみ捨てのルールやマナーのついての啓発と、啓発ポスターの作成はどうかということでございます。ごみ捨てのルールのマナー、ルールやマナーの啓発につきましては、ごみ搬出場所の管理者から、監視者等から相談があった場合はですね、環境課で作成をしております啓発看板をお渡ししまして、ごみ搬出場所に掲示をいただいております。おおむね5つぐらいの5種類ございまして、いろいろその相談によりまして、その町内会の方に渡しております。その内容としましては、家庭ごみ以外は禁止ですよ、地区外の人はダメ、不法投棄は犯罪というそういったものの内容のほか、燃せるごみは指定袋に入れて出してください、搬出日、搬出時間を守り分別して出してくださいなどとしております。環境課の方でこういった看板にパウチをしまして5枚ぐらい渡しております。また啓発ポスターにつきましては、倉田議員も承知されている通り、木更津市が地元を拠点に活動するアイドルを活用したポイ捨て防止のポスターを作成をしているところでございます。立山市ではコロナ禍の影響によりまして今年度は中止をしましたが、例年市内小中学校の児童を募集対象としました環境美化ポスターコンクールを行いまして、毎年市内各校に配布します家庭ごみ収集カレンダーに最優秀作品を掲載するなど啓発活動に活用しているところでございます。今後も小学生のポスターコンクールを始めまして、はじめに市広報や SNS で繰り返し広報することによりまして、環境美化について啓発を積み重ねていきたいと考えているところでございます。以上です。
以上。倉田議員。
木更津市の、啓発ポスターはですね、セーラー服姿の地元出身のアイドル2人がヤンキー座りをして、ゴミのポイ捨てはダメ、ポイ捨てなんてダサすぎる、綺麗な木更津がいいでしょうなんてコメントも入ってるわけですね。すごくインパクトのあるポスターなんですが、立山にはヤンキーアイドルはいませんが、有名な X ジャパンの2人にね、こう×のマークをしてもらうとか、ゴミ捨てはダメとかね、お魚くんに魚味は捨てないでとか、なんかそういうインパクトのある みんながね、ゴミを捨てないようなポスターを作っていただけたらいいかなって常々思っております。それで昨年4月にですね、まだ遊説カーで市内を回ってるときに、ある地区の、を回ってるときにですね、男性2人が思い切り手招きをして私の車を呼ぶんですね。で、車を止めて降りてみると、畑を指さして、こういうのをなんとかしろよって、そこに空き缶だとか、ペットボトルが ポイ捨てされてまして、非常に一括されたことを、ね、常々思ってますんで、そういうこともですね、市内の美化のためにゴミ捨て防止マナーの向上のためにもぜひとも啓発ポスターを作成検討していただきたいと思っております。それとですね、ゴミ搬出場所で他の粗大ゴミ処理券を剥がして自分のゴミに貼ってみたり、その処理券を持ち帰ってしまうという残念なことにそういう人は見受けられるんですが、それに対して何か工夫はしてますでしょうか。
加藤建設環境部長。
議員ご指摘のとおり、粗大ごみ処理券が剥がされてしまった、そういったどうすればいいのかという問い合わせは年に数件ございます。大変残念なことだとは思っております。その場合につきましては、粗大ごみ処理券の領収書、そういったものがですね、確認できる場合には再発行をしているところでございます。以上です。
寺田議員。
粗大ごみ処理券の再発行はね、市民にとってもとてもありがたいことだと思います。よろしくお願いします。次にボランティア用のごみ袋なんですが、ごみ搬出場所の近隣の方が自腹で指定ごみ袋を作って掃除をしている方もいらっしゃるんですが、ボランティア用ごみ袋の活用をですね、市のホームページだけでなくもっと市民に周知させていただけないでしょうか。
加藤建設環境部長。
日頃から地域の環境美化にご協力をいただいているボランティアの皆様方には大変感謝をしているところでございます。本当にありがたいと思っております。ボランティア清掃はごみ搬出場所や道路や海岸の清掃、町内会の側溝清掃など公共の場所の環境美化に大きな役割を果たされております。館山市ではボランティア用ごみ袋を配布しまして、ごみ処理手数料を減免しまして、集められたごみの収集を行いまして、ボランティア清掃への支援を行っているところでございます。ボランティア清掃の件数を平成28年度から5年間で見てみますと、去年はですね、台風がありまして、ちょっと元年度は除きますと例年200件以上のボランティア袋の申請が交付の申請がございます。さらに多くの皆様方にボランティア清掃を知っていただくために、令和3年1月号の広報で改めて周知する予定でございます。ご理解をいただけますようよろしくお願いいたします。以上です。
倉田議員。
地域の環境美化のためにごみ搬出場所を清掃する市民、そして市内のごみ拾いをする会社やボランティア団体がたくさんある中、私は丸ごみ館山の一員として月一ごみ拾いの活動をしています。丸ごみ活動はただ町をきれいにするだけでなく、いざとなったときに助け合いましょうと、防災に不可欠な、共助を意識した団体の活動です。全国的に輪が広がっていますので、館山市としても丸ごみ活動にご理解とご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。それでですね、2番のこれはまた歳出ではない要望なんですが、道路の安全性の確保、観光地としての良好な景観を保つため、特に千葉県が管理する国道県道の草刈りを原則年1回ではなく、もっと除草回数を増やしてもらえるように強く県に要望していただきたいと思います。また雑草が生えないような対策も合わせてお願いいたしたいと思います。以上で私の通告を終わりにします。ありがとうございました。
以上で3番、倉田貴弘議員の質問を終わります。